こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは、塩分減らした方がいいの？今年の春から日本人の栄養の基準が変わったということで、今回のテーマは塩分について、 JA 広島総合病院管理栄養士金目田優子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、金目田さん、塩分について何か基準が変わったんですか？
そうなんです。今年いろいろな栄養の基準と合わせて塩分の基準も変わりました。突然ですが、天野さん、
はい、
塩分って何のことか分かりますか？
塩分っていうのは塩のことですよね？
はい、天野さんのおっしゃった塩、正解です。
はい。
ただそれだけではなくて、醤油、味噌、ポン酢、ソースなどの調味料、かまぼこ、ハムなどの練り製品、他にもいろいろな食品に含まれているんですよ。
そうなんですか。塩以外にもいろいろあるんですね。それら含めて塩分なんですね。わかりました。
そこで今日はぜひ天野さんに覚えてほしい数字があるんです。それは男性8未満、女性7未満という数字です。
男性8未満、女性7未満ですね。これは本日のテーマ、塩分の基準ということでしょうか？
そうなんです。今年から日本人の塩分の目標は男性8グラム未満、女性7グラム未満になりました。
8グラム、7グラムと言われても正直ピンときませんが、実際に私たちはどのくらい摂っているんでしょうか？
平成25年の調査では男性 11.1 グラム、女性 9.4 グラム、目標と比べるとかなり多いですよね。
ずいぶん減らさないといけないんですね。でも男性8未満、女性7未満と女性には少し厳しいんですね。どうしてでしょうか？
確かに女性だけ薄味っておかしいですよね。男性と女性では体格が違う分、当然食べる量も違います。女性は食べる量が少ない分、調味料も少ないので、女性の塩分量が少なくなっているんですよ。
確かに食べる量が違えば摂取する塩分に差があるのは当然ですね。よかった、女性だけ薄味にしなくちゃいけないわけじゃないんですね。ところで、塩分を摂りすぎると血圧が高くなることはよく知られていますが、塩分を減らすとどんないいことがあるんですか？
血圧は年を取るにつれ高くなることが明らかになっています。効果に差はありますが、塩分を減らすことでこの血圧が高くなるのを抑えることができるのです。ちょうど良い血圧を維持することは血管と深く関わりのある病気、例えば心臓病、腎臓病、脳疾患などのリスクを下げることにつながるんですよ。ちなみに高血圧などの治療のために塩分制限を行う人は1日6グラム未満です。
6グラムですか。もっと厳しいんですね。でも塩分を減らすことで血管に関連したいろいろな病気のリスクを減らすことができるんですね。他にもメリットはあるのでしょうか？
毎日食べる家庭の味で塩分控えめを心がけて、家族みんなが薄味になれれば、その慣れ親しんだ薄味を親から子供へ、さらに孫の代まで引き継げるという、長い目で見た時に大きな効果もあると思いますよ。
そう言われてみればそうですね。食べる立場から調理する立場に変わった時、味の目安になるのは慣れ親しんだ味ですもんね。ちなみに塩分を減らす取り組みは日本だけで行われているのでしょうか？
国際会議で定められた生活習慣病の予防に重要な課題でも、タバコに続いて塩分は第2位になっています。塩分は日本人だけの問題ではないんですよね。
では世界でも塩分の目標量は男性8未満、女性7未満なんですか？
いえいえ、 実は2013年に出された世界のガイドラインでは、なんと男女ともたったの5グラムなんですよ。
高血圧の人の6グラム未満よりもっと少なくて厳しいんですね。
日本人は世界の中でも塩分の摂取量が多いんです。だからこれまでもずっと減塩に取り組んできた経緯があります。そのおかげで少しずつ塩分量は減ってきてるんですよ。だからすぐに目標をクリアできなくても、今より少しでも減らして近づけられると思いますよ。
なるほど、少しずつ塩分の摂取量は減ってきているんですね。ではここからは、今よりもっと塩分を減らすためのポイントについて教えてください。
はい、早速ですが、塩分を減らしましょうと聞いて、天野さんはどんな食生活を想像されますか？
まずは薄味ですよね。でも実際のところ薄くすると美味しくなくなるんじゃないかと心配ですけど。
そうですね、栄養指導を受けられる患者さんの多くも最初は同じように薄味を想像され、美味しくないというマイナスイメージを持たれるんです。でも塩分を減らす方法は味を薄くすることだけではありません。むしろ薄味にしなくちゃと悩む前に見直したいポイントがあるんですよ。
味を薄くする以外にできることがあるんですか？それはぜひ知っておきたいです。まず何をすればいいですか？
まずは塩分の多い料理を食べる回数を見直しましょう。代表的なものに麺料理、味噌汁など汁物、お寿司や丼など味付けご飯があります。今より回数を少なくする、また麺料理のスープは残す、汁物は具沢山にして汁を減らす、これだけでも塩分を減らすことはできるんですよ。
それなら味を薄くするより苦痛なくできそうですね。では次に、薄味に取り組もうという場合に何か方法はありますか？
薄味でも美味しく食べられるよう、酸味や香辛料で風味やアクセントをつける、新鮮な食材を選び素材本来の味を楽しむ、昆布や鰹節などうまみの強い食材を利用するなどの工夫がおすすめです。
他にもできそうなことがあれば教えてもらえますか？
はい、まだまだありますよ。例えば醤油の使い方ですが、調理するときにボトル醤油を直接使ってつい使いすぎたなんて経験がある方は、醤油差しに分けて使うといいですね。
うん、
またおかずをたくさん食べる方は要注意。薄味にしてもおかずの量が多ければ調味料も増えるので、結局は塩分過剰です。
はい、
おかずの食べ過ぎに気をつけるということが意外に効果的なんですよ。
うん、皆さんも心当たりがあるかもしれませんね。でもずっと濃い味に慣れてきた方が今から薄味に取り組んで本当にうまくいくのでしょうか？
確かにそうですよね。広島総合病院の入院患者さんも、入院当初は家より薄いから美味しくないと話される方が多いんです。
はい、
でも不思議なことに、退院される頃には病院の薄味に慣れたよ、美味しく感じるようになったという言葉をよく耳にするんです。病院での味付けを参考に家の料理も薄くしてみようと思いますと言われると、私たち栄養士は嬉しくなりますよ。
初めは薄いと感じた食事も慣れれば美味しく食べられるということを証明してくれていますよね。少し自信が湧いてきました。塩分控えめの食生活は、張り切りすぎてすぐに挫折しないよう長続きできる方法を選ぶこと、またそれに慣らしていくこと、これが肝心なんですね。
広島総合病院の病院食は、患者さんそれぞれの病気や状態に合わせた食事を提供しています。入院中の食事は数少ない楽しみであるとともに、家庭での食事と比べて退院後の参考にするための貴重な材料になっていると思います。また広島総合病院の栄養指導でも、6グラム未満の塩分制限が必要な方はたくさんおられます。そこで当院の栄養士が心がけているのは、患者さんの生活に合ったオーダーメイドの栄養指導です。どんなことなら取り組めそうか一緒に考え、目標を立てるお手伝いをしています。
塩分を少しずつ減らしながらも 美味しくかつ健康的な食生活を送ること、大切ですね。男性8未満、女性7未満、高血圧の人は6未満、覚えましたよ。
今晩の冷ややっこにかける醤油がちょっとでも減ったら、それだけでも減塩なんですよ。まず小さな一歩からでも始めましょう。
それを聞いて安心しました。自分に合わせた方法でいいんですね。前回のエネルギーの話も踏まえて、今一度自分の食生活を振り返ってみたいと思います。最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、0829-36-3111です。お話を伺いましたのは JA 広島総合病院管理栄養士金目田優子さんでした。金目田さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで JA 広島総合病院からのお知らせです。 JA 広島総合病院の先生がお話しする第11回市民公開講座が行われます。今回のテーマは女性がんについて学びましょう。今自分にできること、娘に伝えたいこと。講座内容は産婦人科部長大下先生による子宮頸がんとその予防検診について、乳腺外科主任部長川淵先生による乳がんとその予防検診、健康管理センター長臼井先生によるがん検診を受けましょう、最後に質疑応答というプログラムになっています。日時は6月21日日曜日13時から、場所は廿日市文化ホールサクラピア大ホールです。入場は無料で事前の申し込みも必要ありません。また先着400名様に花の苗のプレゼントもあります。女性がんについてこの機会に学んでみられてはいかがでしょうか。あなたの健康を守りたい、次回は7月3日のこの時間にお送りします。お相手は天野真紀子がお送りしました。